はい、ではではではでは、またね、今回も始まりましたけれども、かおりさん、
はい、
ね、先週はね、動揺という話をずっとしてましたけどもね、
めっちゃ面白かった。
でももう季節はね、もう秋なんだってさ、暦の上ではね、まあでもね、そんな季節を感じながらもね、この間ちょっと暑いからっていうわけじゃないんだけど、ちょっと息子と怖い YouTube 見たんですよ。
やだ、何、お化け的な。
なんかね、息子はこれ見ようって言うから、いいよって、別にそうホラーとかじゃないんだけど、それがね、スマホ脳っていう本があるんだけど、それを要約してるYouTube があるんですよ。この本にはこんなことが書いてますをまとめてくれてるような、
うん、めっちゃいい、めっちゃいい、
ね、そう、
読書感想文とか使えそうじゃない。
使えます、使えます、ほんとすごい。
そう、
でも今結構いっぱいあるみたいで、
うん、
うん、なんか本活字が読めない人が増えてるみたいで
何それ、マジですか。
まあなんかほら、耳で聞く本もあるじゃん。
あるね、
だから今って結構耳で聞くやつをなんか何倍速とかでバーって聞いて、でそれで心に残ったやつを買いに行くとか、あと YouTube で概要だけ見る人とか増えてんだって。
へー、でもなんか若い子はさ、映画も結論を見てから知ってから見に行くとかやから、なんかやっぱ自分が興味のあるのを選ぶみたいな手段にもなってるんだね、きっとね。
そういうの、ね、だから昔みたいにさ、表紙とかで缶とかで買って、意外と面白かったとかさ、そういうのないんだとか思って大失敗しちゃったとかないんだと思ったけど
本当だね、
まあでも私は、まあね、スマホ脳っていうのは、なかなかこうね、見る、読んだことなかったし、どんな脳なんだろうと思って。
いや、ほんとめっちゃ気になる、めっちゃ気になるけど、私今日は忘れなかった、タイトルコール。
あ、やば、また私が忘れてたあ、やっちゃった
お互いに保管し合う、ね、いいね、
そうそうそう、いい関係でございますよ、
ね、
はい、ではではお願いします。
いきますよ、
はい、
せーの、
踊る内臓マニア、トントン、イエーイ、パフパフ。このね、昭和感
いいね、
いいね、ということで
この世代、
そうそう、私が踊る内臓マニアの梅澤真希子です。
はい、ナビゲーターはフリーアナウンサーの香織です。今動くか動かないで70代が決まる、人にはご自愛くださいねというくせに自分ではご自愛できていない全ての人に送ります。体のことを考えるポッドキャスト番組スタートしております。
はい、ありがとうございます、はい、そしてね、スマホのね、これがね、結構ああ怖っていう感じだったんだけど、
何、どういうこと、スマホ脳って。
なんか、まあ、スマホって何が怖いのかっていうと、ドーパミンを分泌させるんだって。
見てると、
そう、ドーパミンを分泌させて興奮させるっていうね、ことをするらしいんですよ。
ほうほうほうほう。
で、だから中毒なんだって。怖くないですか。
そう、やばい。
でね、じゃあなんでドーパミンなのっていうのが、その放送で言ってたのは、なんかね、人間の脳みそってなんかこう、なんだ、その新しい発見とか好きなんだって、なんか新しいのが好きとか、期待とか可能性が好きなんだって。で、この脳の報酬メカニズムは、それがで脳内にドーパミンがバーってきて、それがなんかもう癖になる。そう、だからアプリ立ち上げて新しい情報が飛び込んできたりとかさ、
するね、
とか、なんかこう、なんかゲームのガチャガチャとかしてさ、何か起きるとかさ、でこう、あと SNS のいいねついてるかなとかさ、 なんかこう何人いいねかなみたいなですね、
うん、
そうそうとかで、すごくなんかこう脳みそのね、このどなんかこうかなんつの中毒させるらしいのよ。
やばい、もっと欲しい、もっと欲しいってなるのかな。
そうそう、でそれのおかげで、うん、なんつの集中力がなくなってきたりとか、睡眠障害になったりとか、あとはバカになるっていうのもあった。
え、なになに？
バカになるっていうか、なんかこうそう、やっぱりそうそうそう、ちょっとやっぱ良くないよみたいなことがあるらしいんだけど、でそれもね、なんかやっぱり人間の脳みそってその原始時代と大して作りが変わってないんだって。
今？
うん、
嘘、進化してないの？
進化してないんだけど、昔みたいにさ、その昔ってやっぱさ、クマとかに襲われるから、そこでバーって興奮してこう逃げたり戦ったりするので、うん、バーってなったりとかっていうのももうないじゃない。だからそう、うん、新しい刺激求めてんのかなみたいな思ったんだけど、
あー確かにね、
うん、
なんかスポーツとか見てても興奮するのはそういうところかもしれないね。
うん、そうそうそう、うん、でもね、怖いと思ったのがやっぱ中毒になるってとこがめっちゃ怖いと思ったの。
うんうんうん、
うん、で確かにそう思ってさ、街を見てみるとさ、歩いてても電車乗っててもみんな見てるじゃん。
みんな見てる、もう新聞見てる人とかいない、
うん、そうだよね、これ確かにとか思ってさ、それでさ、たまにさバスとか乗ってると前のおじさんの画面とか見えちゃったりするじゃん。
うんうん、
そうするとさ、めちゃめちゃゲームしてかしてるんだよね。
そうなのよ、サラリーマンゲームしてる人多いよね、
うん、多いよね、うん、なんかこう無心になりたいのかなみたいなさ
ね、
ゲームしてる人、
どういう気持ちなんだろう、
うん、あともうがっつりテレビのドラマとか見てる人もいるよね。
いる、
そう、別に覗こうとしてないんだよ、うん、これ見えちゃっただけだからみたいな感じなんだけど、あ、なんか、そうそうそうそう、だからさ、まあ、なんか本当にこれってすごい、まあ、本人もなるよねみたいな感じだった。
いや本当、え、よくそれをさ息子くんが見ようよって言ってきたよね。
なんかね、あの子ね、どっかでデジタルデトックスについて調べてきて、
うん、
でどうやらやっぱもうね、すごい好きだからさ、あのパソコンとか、でもどうやらこれはあまり良くないらしいっていうのを聞いてきたら、ちょっと健康オタクな面がね、私の子供だからあるからさそうだから、そうするとなんか、うん、ちょっと控えたくなったみたいで、でスマートフォンを届かないとこに置いてとか言われたの。
です
ごい、届かないとこに置いたら、なんか今までずっと YouTube とか見てた時間にさ、何していいか分かんなくなったみたいで、トランポリン飛び始めたりとかして
え、めっちゃ体にいいじゃん。
そうそうなのよ。でもね、結構その脳に対するっていうのはね、めちゃくちゃこう悪いイメージもあるんだけどさ、
うんうん、
まあ、でも言うてもさ、もうさ、これから先ない生活なんかないじゃん。
うん、
そうだからやっぱり付き合い方なんだよなって思った。
いやでもこれさ、子供には結構お母さんとか言うでしょ、うんうん、時間制限とか、
うんうん、
でも私子供いないんだけど、
うん、
私が子供ぐらいやってるもん、誰か止めてって思う怒って私をって。
いやでもわかる、子供にはさ、暗いとこで見ないでとか言うけど、
うん、
私とか薄暗くても見ちゃったりするもんね
見ちゃうよ、
見ちゃうよね、
見ちゃうしさ。
そう、でもあれが本当になんかこう中毒って聞くと、うん、なるほどって思う。でも確かにね、私キャンプとかに行くと一切触んないの、
うん、触りたくなんないってこと？
そう、全然触りたくなんないし、なんか仕事のメール来てるかなとかも気になんない。もうキャンプに行ってる、
存在が。
そうそう、キャンプに行ってる間、ほんと触んない。
あら。
で、もうずっと、なんでだろう、なんか自然の中にいると、触る気にならない。
やることがいっぱいあるからとか？火起こしたりとかさ。
やることって、ビール飲んで、ご飯食べてるだけなんだけど、キャンプって。
やるわけじゃないのね、火を起こしたりとか。
あ、全然全然、それ別の人がやってるから私はできたよって言われたものをはーいってもらうだけなんだけど、
うん、
でもなんだろう、あのね、自然の中にいるとぼーっとしていることがすごい気持ちよくて、
うん、
その中でわざわざデジタルを見る気がしないんだよね。
へえ、
そう、
じゃあ家にいるからとか、やっぱこういう殺伐とした中にいるから触っちゃうのかな。
どうなんだ。あとでもさ、意識的にさ、私のね、知ってる人は、ね、土日は絶対見ないって人もいた。もうだから周りの人にも土日は触りませんからって宣言して、
あ
の子は土日は連絡つかないからってなって、もう休養の人は電話にしてくださいっていう人もいた。
うん、
うん、
いや大事か。なんかさ、もう怖い、今それを想像すると怖いけど、
うん、
まあたまにっていうか、まあ、結構な頻度で私携帯忘れちゃうのね、家に。
うんうんうんうん、
でもそうするとさ、やばいって思ってる反面、どこかちょっとほっとする自分がいるというか、
わかる、
なんか終われないみたいな感じ、
うんうん、あとさ、私不思議なんだけど、同じ情報でもパソコンで見る方が疲れないんだよね。
え、そうなの。
うん、なんか画面が大きいせいか、例えば LINE とか、
うん、
でもなんかスマホで LINE 見るよりもパソコンで LINE 見た方が、なんか画面が大きいせいか、なんか別に疲れないし、まあ、SNS は見ないけど、パソコンでは、
うん、
あのなんか調べ物をするときもさ、スマホでも同じものがね、うん、見れるんだけど、やっぱ大きい画面でこう新聞のように見てる方が疲れないんだけど、スマホで見るとすごいなんかね、なんだろうね、疲れるんだよね。
疲れる、本当に目も悪くなるし。
そう、
いいことないのは分かってんだよね、分かってるんだけど、本当になんかもう中毒なんだなと思った。止められない、
中毒なんですよ。
だから、ね、ドーパミンバンバン出してる、
バンバン出してる。でもね、すごいやっぱりね、あのでも付き合わなきゃいけないじゃん、これから。仕事だってスマホなしじゃもうできないから、
うん、
だからね、私が気をつけてるのは、うん、もう寝室に持ってかない以上って感じ。
すごい、それはめちゃくちゃすごい。
本当？
本当。もう寝る寸前まで見てるし、タイマーもかけてるし、朝。
あのね、おすすめは目覚ましは目覚ましにした方がいい、時計。
違うよやっぱり。
うん、で私が持ってる時計、別に回し物じゃないんだけど、ブルブルとピピピピと両方できるの。
目覚まし時計が？
そう、目覚まし時計が揺れるだけか、音だけか、揺れて音がするか選べるやつ。
あ、それいいな。
そうで、これあのすごい、私はあのほら子供と寝てたから、
うん、
うん、あのピッピッピッってなると家族を起こしちゃうから前から揺れるやつなんだけど。
あ、すごいね。
そうで、それまではやっぱり私も目覚ましでスマホを使ってたんだけど、
うん、
やっぱ枕元にあると見ちゃう、つまんない。特に私ね、妊婦の時かな、もうすごい調べちゃうんだよね、
うん、
何週目でどうたらこうたらとか、この症状とか、うん、ですっごい頭痛くなっちゃって、ダメだ、こいつが手元にあったら私狂うとか思って、それでもう寝室には持っていかないって決めたの。
へえ、さ、妊婦さんの時に。
うん、だって調べすぎちゃうんだもん、気になって気になって、こういう症状があったらとかさ、食べ物とかさ、
エンドレスだもんね。
そうなの、だからね、うん、あのそれをすごくなんかもう嫌で、でそれから本当に寝室には持っていかないっていうルールだけ決めたのね。
うん、
何時まででもやっててもいいの、リビングでは。
うんうんうんうん、うん、
でも寝室には持っていかないっていうルールにして、
うん、
そうすると寝るときはもう目覚まし時計セットして寝る。
うんうん、なるほど。
そう、これだけでもね、ずいぶん変わるから試してみてください。
ここではいって言えない自分がもうやばいね。ちょっとドキドキしちゃう。でも一回ちょっとトライしてみよう、
うん、もうぜひぜひ。あのね、睡眠の質が変わると、うん、次の日の目覚めが全然違うから。
それやっぱスマホ大きいですかね。
大きいですね、絶対。 もうなんかだってさ、スマホ見るときって姿勢も悪くなんじゃん。
そうなのよ、肩も痛いのよずっと。
そうだからね、やっぱね、で目をすごい使って酷使して、で目の中に光バンバン入れた後に目をつぶって興奮状態で寝てるから、
うんうん、
そうするとやっぱさ、あの夜って副交感神経さんの時間だから落ち着きたいわけじゃん、うん、落ち着きたいのに落ち着かせないよっていうのがスマホだからそうだからね、その脳みそをね疲れさせないためにも、だから元気でいるためにはこの文明との付き合い方が超重要っていう話、う
ん、本当ですね。70歳になって体が動くようにするためにはスマホちょっとやってみよう、ね、持っていかない。
そうですよ、じゃあちょっとこれから次の1週間まで宿題です
頑張ってみます、
ね、ちょっとね
何日できるか
トライしてみましょうということでね、回った時間になっちゃったんです。あっという間です、
あっという間です。もう最後までねお聞きいただきまして皆さん本当にありがとうございました。もう内臓マニアどころかいろんなマニアになってますが、
本当だよ、
概要欄のリンクねえねえ、
うんうん、
概要欄のリンクにある LINE 公式アカウントおなかスマイルにご登録をいただくと、まきこさんが毎日オンラインで開催している朝の習慣化骨格リセット体操会に無料で5日間参加することができるのでね、まきこさん、
はい、もう毎日開催してますので、ね、ぜひぜひ起きたら来てください。
はい、 LINE 登録お待ちしてます。では今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
番組フォローして来週も聞いてね。バイバイ、
はい、バイバイ。Listen to our podcast and let your life bloom.